リスナーの皆さん、こんにちは。ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島香代子です。よろしくお願いします。まちづくりのための人材養成講座、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾は京町や室町有志庵にて開催されています。この番組では講座のご紹介のほか、講座にご参加された方々、そしてまた講師の先生、まちづくりに頑張っていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いしています。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今日はゲストに長沢農園代表の長沢源一さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長沢さん、お目にかかりました時とっても怖い感じがしましたけどもう農業 の大切さ、農業の厳しさ、そして今の行政の在り方とかいろんなお話をいっぱい伺って、とっても怖い感じがしたんだけれども、とっても深い素晴らしい人だなと思って、今日お越しいただいた本当に嬉しく思っています。
恐れ入ります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずどういう方なのかという、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、右京区の太秦で長沢農園という有機栽培をされている方ですけれども、そこのあたり、なぜもう有機栽培が2001年に法制された時の第1号認定のかということなんですけれども、そこに至るまでっていうか、もともと17代目の長沢農園を引き継がれたんだけれども、新たにその有機栽培に取り組まれたいきさつなんかも含めて少しご紹介いただけますでしょうか。
はい、私は今57歳になりますけれども、22歳、大学を卒業後直ちに家業であります農業に就農いたしました。その農業の内容というのは父親がやってた内容なんですけれども、一般的に行われています化成肥料と化学農薬を、たくさん使って、栽培する農業なんです。で、私もそれを、父親から教えてもらってやってきました。で、10年経ったぐらい、32歳3歳の頃に、農薬散布で体調不良をが生じまして、その時に、農薬に対する、根本的な疑問というのが湧いてきました。危ないよとは、農薬聞いてたんですけれども、実際農薬というのは、化学農薬というのは、散布してる農民が一番危ないやなということを、その時肌身に染みて実感いたしました。それから今までやってきた農業というのをいろいろ考えまして、35歳の時から有機農業に農法を転換いたしました、ね、以来、20年余りですね、有機農業に邁進してまいりました。
でも本当にそれまでは農薬を使って、害虫の駆除だったり雑草の駆除だったりっていうことをもうやっていく、ちょっとなんか割と合理的にもう作られた農法でされてたのが、有機栽培、有機農業という形になった時に、本当に京都府でも第1号ですし、大変だったでしょうね。
最初は簡単に考えてたんですね。昔と言いますと、太平戦争ですね、あれ終わってから食料増産のために農薬とか化学肥料がたくさん使われるようになったんですけれども、それ以前はあまり使われていなかった、ですからみんなそれやってたんやから、できるわけないやろなと思ってたんですけれども、実際やってみたら 大変でした。はい、
まあその農薬が一挙に使われるきっかけになったのが戦後、食糧難の時代に、まあ、農業推進省ということでどっと使われたりし始めて、その中でもなんかいろんな農薬が使われてはこれはちょっと危険だからやめようという生産中心だった歴史の中でこうやってきたということもあって、やっぱりこういろいろ危なっかしい農業で農業というかなんかやっぱりこう危険に感じられた部分がねたくさんあったということで、はい、その有機農業に進められてもまたそこでの問題点ともいろいろ、まあ、なかなかうまく栽培ができないとかいうことがあったんですかね。
うん、どうですかね、有機栽培に切り替えた時は土の状態が疲弊してまして、うん、で土の、まあ、知力といいますけど、土の力、はい、を回復さすのに相当の年数がいるんですね。ですからそういうことすらわからなかった、うん、ただがむしゃらに栽培してて、うん、でそれで失敗に失敗を重ねまして、うん、でなんとかそれらしい形になってきたのが、まあ、6、7年ぐらいかかってます、うん、ですからその木が周りに有機栽培しておられる方もおいでになりませんし、まあ、指導機関 の、まあ、京都府の普及センターとか京都市の農業指導所、あと農協などにいろいろ教えてもらいに行ったんですけれども、まあ、教えてみんなご存じないので、うん、結局教えてもらえなかったというのが現実でして、うん、ただただ、まあ、失敗に失敗を重ねてだんだんまあ、ものにしてきたというのが、うん、現状です、
うん、その土の回復っていうのがまたすごい大事なことなんですね、はい、それだけこういろいろも散布をずっと続けてきてたということなんですかね、はいはい、じゃあここでちょっと一曲随分ガラリとサラリな爽やかな曲を一曲流してまた後半ちょっとお話を伺いたいと思います。今日のゲストは長沢農園代表の長沢源一さんです。後半もよろしくお願いします。今お聞きいただいたのはジュジュのハローアゲインの曲でした。農業というのはもうその有機栽培というところで、本当にこう本当の野菜っていうかそういうものをね作り出していらっしゃるんだなというのを打ち合わせの間にもちょっとお話を伺ってて、感動してたんですけれども、そういう世間的なところのなんかこうやっぱり安心安全なものをっていう欲求も高まってきてるということもあって長沢農園っていうのがねまたすごく注目されているんですけども、そこにまたなんかこう若い人たちが学びたいという人たちも随分いらっしゃってるというお話も伺いまして、今日はちょっとそのこともお伺いしたいんですけれども、なんか新規就労希望の若い方も多いんですよね。
そうですね、若い子がたくさんうちの方に参っております。非常にどう言いますかね、まあ、彼らと話してるとやはり今の社会自体がね、まあ、人、まあ、雇用形態もそうなんですけれども消耗品扱いにしてると人間を、ですからやっぱり、まあ、農業というのは人間力の回復だと、そのように思うんですね。で家庭に、まあ、いられる時間が長くなった、ご飯を子供と一緒に食べられるようになった、はい、で子供と遊ぶこともできると、サラリーマンしてるときはそんな何もできなかった何のために生きてたんやろなと、ですから農業をやって初めて、まあ、家庭の大事さ、そういうのを実感しているということは言っておりました。
なんか暮らしそのものがもうそれこそ、はい、もう仕事がその自然相手のことなんで、はい、自然のサイクルの中に、はい、仕事もあり暮らしもありっていう感じですよね、
は
い、
そうですね、夏は まあ、今年は特別でしたけど暑いもんです。冬は寒いです。それを、ね、野外で、まあ、田んぼや畑で体全体でそれを感じながら仕事するんですから、
うん、
もうそういう意味では季節感あふれる仕事だと思います、
うんうん。そしてそこで生まれてくるその旬の野菜っていうのはちゃんと理にかなってるというか人間の体にもすごくいい野菜なんですね、
う
ん、
そういうことですね。夏は基本的に夏野菜は体を冷やすような、
うん、
効果がありまして、で冬野菜は体を温めるような効果があります。ですから旬季節に応じた野菜を食べるということは体の摂理にとりましても非常に大事だと思うんですね、
うん、
冬場に夏野菜を食べるとか夏場に冬野菜を食べるというのはやはり、まあ、体の摂理的にもいかがなもんかなと、うん、そのように思います、
うんね、今そうやってこう周りにも農業を始めた方に農業の大切さとか喜びとかを感じていただくように、ん、そういう流れも作り出されてるんですけども、
はい、
びっくりしたのがそのご自身も大学で農学部で勉強されて、まあ、ずっと17代目の、ね、農園を継がれてっていうことなんだけれども、はい、新たに大学院にも行かれたという、はいはい、それがなぜなんだろうと思ったんですけど、
54歳の時に、
ええ、
同志社大学の大学院総合政策研究科というところのソーシャルイノベーション研究コースというところに入学いたしまして、2年間修士課程に在籍しておりました、
ええ、
まあ行きましたきっかけというのは言いますかね、農業者の研修会とか、まあ、そういうところに、まあ、大学の先生とか、研究所の研究員行政マン、うん、それからあといろんな企業の方が、まあ、それぞれのテーマでよく講演なされる機会があるんですけれども、なかなか私にとって心にパチッと合うお話というのが非常に少なくて、なんでやろうなと思ってたんですけれども、彼らがお話しする、まあ、中身について私自身十分理解ができてなかったというのもありますし、彼らの世界というのは一体どういうものなのかなというのも興味がありまして、まず自分自身が、まあ、農民としての立場だけでいるんではなくて、もう一回勉強して彼らが何を根拠に何を思ってものを言ってるのかということを一回知りたいなとそう思いまして言ったのと、あと有機農業を推進する方策はないかと、そのために何かできることはないかなということを考えてまいりました。
で、まあ同志社有機農業塾、
はい、
というのが
はい、これは私の、修士課程2年生の時から、社会実験として4月から12月まで、開催いたしました。一般社会人を対象として、これは文部科学省の助成事業でございまして、一般の社会人を対象といたしました学び直し事業推進、学び直し推進事業という助成事業で、開講いたしました。約20名ぐらいの社会人の方を相手に月2回4月から12月まで旬の野菜を栽培して食べて、それをまた出荷してという感じで、ずっと やりました。でその中に、まあ、ポイントとして需要者も入っていただくということで、レストランとか八百屋さんやとか、そういうお方も入塾していただきまして、ただ生産者を育成するだけではなくて、生産したら販売しなければなりませんので、ですから売り先もセットの、売り先になるお方もセットの農業塾を開講いたしました。まあ、これは例がないパターンですね、
うん、
はい、
そこにも来られた方がまた、もうそこでやっぱり農業をやろうということで意を決して、はい、また長澤さんのところに訪ねて来られたりという、はい、で、まあ、先ほどの例にもありましたように、あ、暮らしに人間的な暮らしってこういうことものなんだなっていうのをもう感激されている方とかね、たくさん生まれてきているということなんですが、ただまあ農業もその始めるにあたってはそれこそ自営業なので、お店を構えるとか会社を起こすとかいうのと同じようにランニングコストとかもきちっといるのでっていうことですよね。
その通りですね。やはりあくまでも自己責任、ですね、うん、ですから開業の準備資金、それから運営のランニングコストももちろんいりますし、その他に上手下手というのがありまして、上手に栽培できるかどうかというのがあります。
ありますね、資質の問題もあるかもしれない、
は
い
は
い、
なおかつそれは上手に売れるかどうかというのがあります。
それはあるかもしれないね、はい、でそういうなんかこううまく、じゃあ僕はここの売る方でとかいろいろなんかこう出てくるかもしれないですけどね、でもやっぱり暮らしの中で直結したそのもう命を生み出すそのもののね仕事っていうのはもう素晴らしいなと思うし、長澤さんのお顔を見てたらやっぱり自信に満ち溢れてますよ。なんかぜひね、このワクワク塾のサロン10月の第3金曜日10月17日午後7時から、室町を行き上がる押麹までの間にあるんですけども、ユーシアンというところで、開催されますので、皆さんぜひこの素晴らしい長澤さんのお話を楽しみにお越しいただきたいと思います。今日はラジオの方で長澤さんのお話を伺いましたけれども、ちょっと聞き手がしどろもどろだったんで申し訳ありません。今日本当お忙しいところありがとうございました。今日のゲストは長坂農園の長澤源さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。